マツコのもっと教えて横手市議会。
マツコのもっと教えて横手市議会。私松川愛子が横手市議会の取り組みを市民の皆様に分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2、第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にアンコール放送でお届けしています。今回は議会広報委員会のこれまでの歩みについて、お話は委員長の辰巳真知子議員、副委員長の本間俊博議員にお話をお伺いします。お二人ともよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは委員長の辰巳真知子議員にお話をお伺いします。そもそも議会広報委員会とはどんな役割の組織なのか、おさらいしてみましょう。
まず市民の皆さんと議会とのパイプの役目を果たすこと、具体的には年4回行われる定例議会の報告を中心にして、議会の様子を活字や写真を使って手に取って読んでもらうことが目的です。で、議会の動きが見えてこないという市民の皆さんの声に応える取り組みの一つとして、議員個人ではなく議会全体での報告をするためにこれが発足しました。で、原則としては現在のメンバーなんですが、議会を構成している各会派から1人ずつと副議長の合計9名で委員会活動をしています。
議会広報委員会の役割としては、今ラジオを聞いている市民の皆さんと議会とのパイプの役目を果たすこと、このような目的で議会だよりなどさまざまな活動を行っております。それでは詳しい主な取り組みについてお話をお伺いしましょう。副委員長の本間議員、お願いします。
定例会ごとに、6回ほど皆さんが集まりまして、紙面の、表紙の、写真や内容の構成を決めて、一般質問や委員会報告、そして市民の声を届けてくださる市民の方々に原稿をお願いしたりしています。その後構成作業などを繰り返して仕上げをしております。
一般の市民の方々に原稿をお願いしたり、そんな協力体制もあるんですね。知らなかったです。皆さんぜひ議会だよりの一番後ろのページチェックしてみてください。さあ、議会広報委員会として議員の皆さんは市民の皆さんにどのようなことを留意して広報活動をしてきたのでしょうか。辰巳真知子議員、教えてください。
はい、私たち先進的な広報活動を展開している自治体などに視察をさせていただいたりしています。で、そこで学んだことの一つに、司法は、市役所で出すような司法は読まなければ市民として日常生活に困ることがあるけれども、議会の広報は読まなくても困らない。だから市民の皆さんが手に取って読みたくなるようなものを作らなければならないということがあります。それで字数を少なくしたり、活字の字体を工夫したり、写真をどう効果的に使うかなど話し合って、少しずつですが中身を変えてきました。また8つの地域がバランスよく取り上げられるように、表紙の写真や市民の声コーナー、この工夫をしてきました。
広報活動をしていて嬉しかったエピソードなどはありますか。
はい、そうですね、年1回今市内各地の地区会議の方々と共催で議会報告会をしているんですが、その会場で議会の広報が見やすくなったとか、今回の表紙の写真がとても身近に感じられてよかったというような感想をいただいたときは、広報委員冥利に尽きると思いました。
副委員長の本間議員は、嬉しかったエピソードなどはありましたか。
はい、同じようなことなんですけども、市民の皆さんとこうお話しているときに、議会だよりを通して議会の、動きや、それから議員の活動などが分かるようになったというふうなお話を伺うことが非常に嬉しく思っております。
実際に皆さんが作られた議会だよりを手に取って市民の皆さんから反応が出るっていうのは嬉しいですよね。さあ、副委員長の本間議員、今後この議会の広報の体制が変わるとお話をお聞きしましたが、どのように変更になるのか教えてください。
議会改革推進会議という委員会がありまして、そこでこうずっと検討してきたんですが、これからは広報広聴委員会を作り、その中で広報分科会と広聴分科会に分かれて活動することになりました。それによってもっと市民の皆さんに議会の見える化が進むことを意図しております。
新しく広報広聴委員会というものができ、広報分科会と広聴分科会に分かれて活動することになりました。この広報分科会と広聴分科会の違いは何でしょうか。まずは広報分科会について教えてください。
広報分科会ではこれまで通りの議会だよりの作成や、あとは、ホームページ、FM 等の議会を皆さんにお知らせする役目を担っていきます。
一方、広聴分科会というのはどんな組織でしょうか。
これは広く市民の皆さんからご意見を伺って、それを議会に生かしていくというふうな役割を持っておりますので、主に議会報告会等を予定しております。
今後議会の広報の体制が変わります。新しく組織される広報広聴委員会、市民の皆様に議会の情報を発信する広報分科会と、そして市民の皆さんの声を多く取り入れる広聴分科会に分かれて活動することになります。こちらの活動、ぜひ市民の皆さんも注目してください。さあ、それでは議会広報委員会を代表して市民の皆様にメッセージを委員長の辰巳真知子議員お願いします。
はい、そうですね、市民の皆さんの目で紙ベースの議会だよりを読んでいただいて、で皆さんの耳でこの横手鎌倉 FM を通して声による議会報告を聞いていただき、そして議会報告会で皆さんと忌憚のない意見交換ができるようにより一層努力してまいります。さらにこれからは市民の皆さんが集まるさまざまなところに突撃インタビューに伺うこともあるかもしれません。どうぞ議会を市民生活に身近な存在としてお心に留めていただければ幸いです。
それではここでインフォメーションです。先ほど辰巳委員長、本間副委員長からもお話がありました。議会広報委員会の皆さんが作成した議会だより10月15日号が発行されています。議会だよりには定例議会や臨時議会、委員会審査の概要、会派代表質問や一般質問の質問答弁、議会報告会、意見交換会、実施報告など情報盛りだくさんです。また一番後ろのページには市民の皆様に寄稿いただいた市民の声コーナーもあります。ぜひチェックしてください。また議会だよりは横手市議会のホームページにも掲載されています。これまで発行されたバックナンバーも見ることができます。ぜひ過去の掲載号と合わせてご覧ください。今回のマツコのもっと教えて横手市議会、議会広報委員会のこれまでの歩みについてお伝えしてまいりました。さあ、このコーナーそろそろお別れの時間です。さて、これまで私、松川愛子が横手市議会の活動を市民の皆様にお届けしてまいりましたが、実は今日で卒業となります。ですがこの教えて横手市議会はまだまだ続きます。ここで次回からコーナーを担当する新しいパーソナリティを紹介しましょう。
次回からこのコーナーを担当します横手鎌倉 FM の佐藤美園です。市議会難しくて固いイメージがあって正直不安でいっぱいですが、皆さんにたくさん教えていただいて勉強して リスナーの方と一緒に横手市議会をもっと教えていただきたいと思います。
そうですね、今までずっとお付き合いしてきて、このコーナーっていうのはすごい密なプログラムのもとに運んでいるんだなっていつも感動していました。で、結局これって体力勝負なんだなといつも思いますので、どうか私たちも頑張りますので、一緒にエネルギーをバーッと発揮していきたいと思います。よろしくお願いします。
松川さんからいろいろこう質問を受けたりしますと、それが非常にこう市民の意見だったり、見方だったりしているもんですから、逆に私たちが非常に参考になりました。まあ、そういう意味では水野さんにもぜひいろんなことをこう質問していただきながら、一緒になってこう議会を考えていただければ大変ありがたいなと思っておりますので、これからの活躍に期待しています。どうぞよろしくお願いいたします。
お二人からエールを受けて、なんだか頑張れそうな気がしてまいりました。よろしくお願いします。
佐藤水野さん、次回から教えて横手市議会どうぞよろしくお願いします。マツコのモットー教えて横手市議会、この番組は翌日火曜日朝もアンコール放送でお届け中です。こちらもぜひお聞きください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様に分かりやすくご紹介します。今日のお相手は松川愛子でした。それでは皆さん、お元気で。